Today is the fourth Sunday of Advent, and we're going to close our study of the book of Malachi today.
今日は大公説の第四聖日であり、マラキ書の学びを締めくくります。
And what we have seen in this book of Malachi is a people of God who desperately need to see that as our focus in Advent is today, that they need to understand and see that really God does love them.
私たちがこのマラキ書で見てきたのは、神が本当に自分たちを愛しておられることを切実に知る必要のある神の民でした。
Instead, throughout these verses, they have argued with God. They have denied their sinfulness. They have defended their false worship. And they have accused God of not loving them.
その代わりに彼らはこの聖書箇所の句を通して神に反論し、自分たちの罪深さを否定し、自分たちの間違った礼拝を擁護し、神が自分たちを愛していないと非難してきました。
They were looking for a promised Savior, a Messiah. But rather than finding hope, peace, and joy in that promise from God, they decided that the absence of the Messiah was a sign that God was really lying when he said in verse 2 of Malachi 1, I have loved you.
彼らは約束された救い主、メシアは探してはいたのですが、神からのそのメシアの約束に希望と平安と喜びを見出すどころか、メシアの不在は神がマラキ書1章2節で、私はあなた方を愛しているといったことが実際には嘘であったことの証拠だと決めつけてしまったのでした。
But this book of prophecy does not end focusing us on the ones who rejected God's love.
しかしこの預言書は神の愛を拒んだ人々に焦点を当てただけで終わるわけではありませんでした。
Instead, starting in Malachi 3, starting with verse 16 and going through the end of the book in the six verses of chapter 4, we see a small number of people who received God's message of love and who did not argue in response, but instead they feared and they worshiped God as they looked forward to what God had for them.
その代わり、マラキ書3章16節から始まり、4章6節に至るまで、神の愛のメッセージを受け取った少数の人々が、それに対して反論することなく、神が自分たちに与えてくださるものを待ち望みながら、神を恐れ、礼拝する姿が描かれています。
And so what we see in this final passage today is that to fear God is to know God's love.
この最後の箇所で分かることは、神を恐れることは神の愛を知ることだということです。
Let's begin by reading Malachi chapter 3, verses 16 through 18.
まずマラキ書3章16節から4章6節、18節を読んでいきましょう。
The Bible says, Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them. And a book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed his name. They shall be mine, says the Lord of hosts, in the day when I make up my treasured possession, and I will spare them as a man spares his son who serves him. Then once more,You shall see the distinction between the righteous and the wicked, between the one who serves God and the one who does not serve him.
16節から、その時、主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けて、これを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために、主の前で記憶の書が記された。彼らは私のものとなる。万軍の主は言われる。私がことを行う日に私の宝となる人が自分に仕える子を憐れむように 私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪しき者、神に仕える者と仕えない者の違いを見るようになる。
There were clearly some in Israel who not only heard God's words, but they accepted them. And they discussed them in a way that showed that they feared God.
イスラエルには明らかに神の言葉を聞いただけでなく、それを受け入れ、神を恐れていることを示すような形で議論した人々がいました。
Now, there are three words for fear in the Hebrew of the Old Testament, and this is the word that is normally used here for fearing God.
旧約聖書のヘブライ語に恐れを表す言葉が3つありますが、神を恐れるという意味で通常使われるのはこの言葉です。
It's a term meaning to honor him with reverence and with respect.
神を恐れ、敬うという意味です。
It's a fear that's based on our knowledge of being so far removed in our sinfulness from God's glory and holiness. But that fear of God shows in how we have a reverence, an honor, and a respect for who God is and for what he has done.What he is doing, and everything that we know and trust that he will continue to do in the future.
それは神の栄光と清さから私たちの罪深さにおいてかけ離れているという知識に基づく恐れですが、神に対する恐れは神がどのようなお方であるか、また神がなさったこと、なさろうとしていること、そして将来なさるであろうことに対して私たちがどのように敬い、尊敬し敬意を払うかということに現れます。
And what we see here is that those who fear God will speak about him often, and that's exactly what we see here.
神を恐れる者は神についてよく語ることを今日ここで見ていきます。
They were speaking to each other about God.
彼らは神について互いに語り合いました。
And they were not doing this with the same questioning arguments that the majority of the people that we've been reading about, how they were talking to God and what they were doing.
そして彼らは大多数の人々がしていたような疑問系の議論をしていたわけではありません。
From the context here, you can tell that they have the opposite view of God.
文脈から彼らは神について正反対の見方をしていることがわかります。
And so they're discussing how gracious God is. They're discussing how much God loves them based on what he's told them. And they're discussing how they long to see God's work as he has in the past.
つまり彼らは神がどれほど恵み深いお方であるか、どれほど自分たちを愛してくださっているのか、神が過去になさったように働いてくださるのをどれほど待ち望んでいるかを語り合っているのでした。
And God's response to this reverence of him, this fear that they showed, his response was to write down their names, to write down their actions of glorifying him in a book.
そして彼らが示した神への畏敬と恐れに対する神の答えは、彼らの名前と神を称える行動をある書に書き記すことでした。
Now, this may seem small, but this is really important.
これはとても重要なことです。
There are several places in Scripture where we are told that those who know God are written in a book that God Himself keeps.
聖書には、神を知る者は神が保管される書物に記されていると言われている箇所がいくつかあります。
Revelation chapter 20, verses 11 through 12.Speaks about the final judgment being based on what is written down about us.
黙示録20章11から12節は最後の審判を私たちについて書き記されたことに基づいて行われると語っています。
The Bible says, Revelation 20, 11 and 12, Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. From his presence, earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and the books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done.
黙示録20章11から12節。また私は大きな白い見るだと、そこについておられる方を見た。地と天はその見舞いから逃げ去り、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。
And looking back, if we turn just a few pages back from that to Revelation 3:5, we read these words: "The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels."
そして黙示録3章5節に戻ってみるとこう書かれています。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。また私はその者の名を命の書から決して消しはしない。私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。
Now, this seems to be the reference here in Malachi as well.
マラキ書においてもそのことがここに言及されているようです。
Those who fear God, those whose faith and trust is in Him as their only hope for salvation, we are written in God's book of life, and He will never remove them, and He will never remove us from that book.
神を恐れ、その信仰と信頼を救いの唯一の望みとして神に置く者は、神の命の書に記され、神がその書から彼らを取り除くことは決してありません。
That means that they and we are secure for all of eternity in our salvation.
彼らは、そして私たちは永遠に安全で安心なのです。
Those who feared God in the Old Testament, they had to trust that God was providing a way to overcome their problem of sin.But now, on this side of history, after Jesus Christ's first advent, we can look back and we can see how God would make it possible for us to have this promised eternal life to those who fear Him.
旧約聖書で神を恐れていた人々は、神が罪の問題を克服する方法を与えてくださることを信じなければなりませんでしたが、イエス・キリストの初めのご降臨後の歴史に生きる私たちは、振り返って神を恐れる人々に約束された永遠の命を、神が私たちにどのように得ることを可能にしてくださるかを見ることができます。
And folks, this is a tremendous promise that this that God is writing our names in his book when we esteem his name, as Malachi says.
そして私たちが皆を尊ぶとき、神が私たちの名前を御書に記してくださるという、なんと素晴らしい約束なのでしょうか。
It means that we are His. It means that we are part of His treasured possession, as verse 17 tells us.
つまり私たちは神のものなのです。私たちは神の宝の一つなのです。
And most precious and most beautifulis that we are one of his children, that we will be protected and spared from his wrath, according to verse 17.
そして最も貴重で美しいのは、17節にあるように、私たちが神の怒りから守られ、免れる神の子供であるということです。
Church, this is a beautiful description of God's love for us.
皆さん、これは私たちに対する神の愛の美しい描写です。
We're not just allowed into God's presence. No, you and I, through Jesus Christ, are welcomed into His family.
私たちはただ神の御前に出ることを許されただけではなく、神の家族の一員として温かく迎え入れられたのです。
We are among His most precious and His most treasured items in all of His kingdom.
私たちは神の御国で神の最も貴重な宝の一つなのです。
Think about how great that is. As we know from Scripture, God owns literally everything.
そして聖書から分かるように、神は全てを所有されています。
1 Chronicles 29:11 through the first part of verse 12 says, Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heavens and all that is in the earth is yours.Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Both riches and honor come from you, and you rule over all.
歴代史第一29章11から12節。主よ、偉大さ、力、輝き、栄光、威厳はあなたのものです。天にあるものも、地にあるものも、すべて、主よ、王国にある王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇められるべき方です。富と誉れは御前から出ます。あなたはすべてのものを支配しておられます。
And in all of that immense wealth, God tells us that out of all of that, we are His treasured possession.
その莫大な富のすべてにおいて、神は私たちに、私たちは神の宝であると言われます。
And this means that our lives lived here on earth are different because of being God's possession, because of being God's child.
つまり神の所有物、神の子であるがゆえに、この地上で生きる私たちの人生は異なるということです。
In a very practical way, there is a difference, or there should be a difference between us and all the people around us who don't know Jesus.
非常に、実際的な言い方をすれば、私たちと周囲の人々との間には違いがある、あるいはあるべきであるということです。
Verse 18 is telling us this when it says, Then once more you shall see the distinction between the righteous and the wicked, between the one who serves God and the one who does not serve Him.
18節はこのように語っています。あなた方は再び正しい人と悪しき者、神に仕えるものと仕えないものの違いを見るようになる。
We respond to God's love for us in fear that brings obedience. And that obedience, that reverence for God, that reverence for His glory makes our thoughts, it makes our attitudes, it makes our words, and it makes our actions different from the world. It makes our actions and everything else about us different from the people in the world who are all around us.
そしてその従順、神と神の栄光に対する畏敬の念が私たちの思考、態度、言葉、行動を私たちの周りにいる世界や世界の人々とは異なるものにします。
Now,Are some of those people around us moral by society standards?
周りの人たちの中には社会の基準から見て道徳的な人もいるでしょうか?
Of course they are. Yes, they are.
もちろんです。
But in God's eyes, those who are not serving Him, those who are not believing in Him through Jesus Christ are wicked.
しかし神の目から見れば、神に仕えずイエス・キリストを通して神を信じない者は邪悪なのです。
If that describes you today, if you are not a follower of Jesus Christ, then in God's eyes you remain a sinner. You remain, in His own words, wicked before Him.
もし今のあなたがそうなら、もしあなたがキリストの信者でないなら、神の目から見れば、 あなたは罪人であり、神の御前に邪悪であることには変わりはありません。
And judgment will come, as the passages we read in Revelation make very clear.
そしてヨハネの黙示録を読めば分かるように、明らかになるように、裁きは必ずやってきます。
And this is also what we see as chapter 4 continues God's thoughts regarding those who fear him.
第4章では神を恐れる者たちに関する神の考えが続きます。
Let's read Malachi 4 verses 1 through 3.
マラキ書4章1から3節を読み進みましょう。
The Bible says, For behold, the day is coming, burning like an oven.When all the arrogant and all evildoers will be stubble. The day that is coming shall set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. But for you who fear my name, the sun of righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall.And you shall tread down the wicked, for they will be ashes under the soles of your feet on the day when I act, says the Lord of hosts.
一節から、見よ、その日が来る、かまどのように燃えながら、その日、すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。迫り来るその日は、彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない、万軍の主は言われる。しかしあなた方、私の名を恐れる者には義の太陽が昇る。その翼に癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼は私がことを行う日にあなた方の足の下で灰となるのからだ。万軍の主は言われる。
The difference between those who fear GodAnd those who argue with God and dishonor His name is seen in the judgment that is coming.
神を恐れる者と神と論争し神の名を汚す者との違いはこれから起こる裁きに現れています。
Those who reject God will be destroyed, and those who fear God will be saved.
神を拒む者は滅ぼされ神を恐れる者は救われます。
The wrath of God, the judgment of God is always described in terms of fire.
神の怒り、裁きは常に火という言葉で表現されます。
And the Bible describes the ultimate fate of those without Christ who do not worship the God of the Bible as being a place of flame and torment.
そして聖書は聖書の神を礼拝しないキリストなき者たちの最終的な運命を炎と苦しみの場所と表現しています。
Revelation 21 verse 8 says, But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death.
黙示録21章8節しかし臆病な者不信仰な者忌まわしい者人を殺す者みだらなことを行う者魔術を行う者偶像を拝む者すべて偽りを言う者た人たちが受ける分は火と硫黄の燃える池の中にあるこれが第二の死である
Jesus himself describes hell as a place of fire
イエスご自身、地獄を火の場所と表現されています。
The last phrase of Matthew chapter 5 verse 22 says, Whoever says you fool will be liable to the hell of fire.
マタイによる福音書第5章22節の最後のフレーズにはこうあります。
In fact, Jesus, believe it or not, says more about hell than anyone else in the entire Bible.
愚か者というものは火の燃えるゲハナに投げ込まれます。実際イエスは聖書の中で誰よりも多くの地獄について語っておられます。
But this coming day of destruction is contrasted against what is in store for those who fear God.
しかしこの滅びの日は神を恐れる者たちに待ち受けているものと対照的です。
Fire will not hurt them.
火は彼らを傷つけません。
In fact, notice that their salvation comes in the form of the hottest element we know on this earth, the sun.
火は彼らを傷つけません。実際彼らの救いは私たちが地上で知っている最も温度の高い源である太陽という形でもたらされています。
Verse 2 says the sun, that's not S-O-N, it's S-U-N, of righteousness shall rise with healing in its wings.
2節には義の太陽が昇る、その翼に癒しがあるとあります。
The sun brings heat, and if it were any closer to our planet, we would all be burned up by our own sun.
太陽は熱をもたらすので、もし太陽が私たちの惑星にこれ以上近づいたなら、私たちは皆燃え尽けてしまうでしょう。
But the sun also brings light.
しかし太陽は光をもたらします。
It brings health to plants and even to our bodies in the form of vitamin D.
太陽は植物に活力を与え、私たちの体内にもビタミン D を作ります。
And this reference to the Son of Righteousness is talking about none other than Jesus Christ himself.
そしてこの義の太陽とは他ならぬイエス・キリストご自身のことを指しています。
Jesus gives perfect healing to sin for those who turn to him for salvation and in so doing show that they have the fear of God.
イエス・キリストは救いを求めて彼に立ち返る人々に罪に対する完全な癒しを与え、そうすることで神への恐れを示されます。
In Luke chapter 1, as John the Baptist's father, Zechariah, prophesied about his son John as the forerunner of Jesus, he actually describes Jesus as the sunrise.
ルカによる福音書1章ではバプテスマのヨハネの父ゼカリアが息子のヨハネをイエスの先駆者として予言したとき、イエスはアケボノとして描写されています。
Luke chapter 1 verses 76 through 79 says, And you, child, will be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his ways.To give knowledge of salvation to his people in the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God, whereby the sunrise shall visit us from on high, to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.
ルカの福音書1章76から79節。幼子よ、あなたこそ糸竹かかったの預言者と呼ばれる。主の御前に先立って行き、その道を備え、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる、その憐れみによりあけぼのの光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。
Jesus was the lightWho shined into this world that is trapped in the darkness of sin.
イエスは罪の闇に囚われたこの世界を照らす光でした。
From a manger in Bethlehem, he came as the Son of Righteousness to offer complete and total healing from all of our sin.
ベツレヘムの貝場桶から私たちの罪からの完全な癒しを与えるために義の太陽として来られたのです。
Christians, we aren't supposed to be limping along through this life entangled by sin, and we don't have to worry about living in eternity paying for our sin or experiencing something like purgatory to get us into heaven.
私たちは罪にがんじがらめにされたままこの人生を引きずったり、 罪の代償を払って永遠に生きるわけでも、天国に行くために煉獄を経験するわけでもありません。
No, instead, we are spiritually, here in this passage it says, leaping like calves from a stall.
そうではなく、私たちは霊的に牛舎の子牛のように跳ね回るのです。
Have you thought about that? The energy, it says we have the energy, we have the newness of life of a newborn calf.
私たちは生まれたばかりの子牛のようなエネルギーと命の新しさを持っています。
But unlike our human bodies, this life that we experience in Christ will never grow old.
しかし、この新しい命は決して老いることはありません。
It is an eternity spent with the vitality of a perfect existence that is given to us by a perfect creator.
完璧な創造主によって与えられた完璧な存在の活力とともに過ごす永遠なのです。
And we will be part of Christ's ultimate victory as the wicked symbolically become ashes under the soles of our feet.
そして私たちはキリストの究極的な勝利の一部となり、悪者たちは象徴的に私たちの足の下の灰となります。
But it's not simply words of faith that reconnect us to God who created us and who loves us.
しかし私たちを創造し愛してくださる神に私たちを再び結びつけるのは単なる信仰の言葉ではありません。
Remember that the priest and the people that God has already addressed, they still say that they're worshiping. They still will tell you that they are following God, but their worship is false and it's half-hearted.
神がすでに向き合われた祭司や民はその後に及んで神を礼拝し従っていると言っていますが、その礼拝は偽りで中途半端なものであることを忘れてはなりません。
But a true faith in God, a true fear of God will result in obedience.
しかし、神への真の信仰、神への真の恐れは結果として従順をもたらします。
Look at these final verses of Malachi, verses 4 through 6 of chapter 4.
マラキ書の最後の数節、4から6節を見ましょう。
The Bible says, Remember the law of my servant Moses, the statutes and rules that I commanded him at Horeb for all Israel. Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes, and he will turn the hearts of fathers to their children, and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land.With a decree of utter destruction.
4節からあなた方は私のしもべモーセの律法を覚えよ。それはホレブでイスラエル全体のために私が彼に命じた掟と定めである。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に遣わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を誠実のものとして打ち滅ぼすことをないようにするためである。
It's not a coincidence that Moses and Elijah are mentioned together in this passage.
この箇所でモーセとエリアが一緒に言及されているのは偶然ではありません。
Moses and Elijah also appear together with Jesus himself on the Mount of Transfiguration that we read about in Mark.
モーセとエリアはキリストの変容でもイエスご自身と一緒に登場します。少し前にマルコ書でこの出来事を見ました。
モーセは神の法を在ジェネシスとデューテロノミーに書き上げて、私たちは神の期待の聖なさを知ることができます。私たちは神の意味を知ること
モーセは創世記から新明記にかけて神の掟を定め、神の非動物である私たちが神の清さへの期待とその意味を知ることができるようにしました。
The one who fears God will remember the commandments that God gave to Moses at Mount Horeb.
神を恐れる者は神がホレブ山でモーセに与えた戒めを忘れません。
Now you have to understand this remembering, it's more than just thinking about. Remembering here means we're following those commands and doing them in our lives.
この覚えるということは考えるということ以上に生活の中で戒めに従うということです。
This is how we honor God. This is how we fear Him.
これが神を敬い、神を恐れることなんです。
Now we understand, I hope we all understand, that our sin makes perfect obedience impossible. But the direction of our lives as a believer in Jesus Christ should be steadily focused on obedience.
私たちは罪が完全な従順を不可能にしていることを知っていますが、私たちイエス・キリストに従う者の人生の方向性は従順に焦点を合わせるべきです。
Eugene Peterson, many years ago, described discipleship perfectly in the title of his book, A Long Obedience in the Same Direction.
Eugene Peterson 氏はその著書、同じ方向への長い従順のタイトルで、弟子としての在り方を完璧に表現しています。
This is what fearing God, this is what being a disciple of Christ really is.
神を恐れること、キリストの弟子であることとは、本当はこういうことなんです。
It's a lifelong walk of increasing obedience to bring glory to God in every aspect of our lives.
神に栄光を期すための私たちの生涯、従順を含めていく生涯の歩みなんです。
It's not a sprint, but it's a marathon with ups and downs, but one goal and one direction.
それは短距離のスプリントではなく、長距離のマラソンであり、山あり谷ありですが、ゴールは一つであり、方向は一つです。
In the United States, we have one U.S. state that used to be its own country. They still think they are. Texas.
アメリカ合衆国には、かつて独自の国であった唯一の州、テキサスがあります。
And in the Texas fight for independence from Mexico, there was one battle that took place that changed history.
そしてテキサスがメキシコから独立するための戦いの中で歴史を変えた一つの戦いがありました。
It was the Battle of the Alamo, and every U.S. student learns still about it even today.
アラモの戦いです。それは全米において学生はみんな習います。
The Texans actually lost that battle against Mexico, and 182 men died fighting for Texas freedom from Mexico that day.
テキサスはメキシコとの戦いに敗れ、182人の兵士がメキシコからの自由を求めて戦死しました。
But that battle became the rallying cry for them to eventually win independence from Mexico.
しかしその戦いは最終的にメキシコからの独立を勝ち取るための叫びとなりました。
That cry that became their battle cry was "Remember the Alamo."
その叫びとはアラモを思い出せ、アラモを忘れるなでした。
And so when you would get discouraged in battle, when you would get weary, when you were training as a soldier, or the fight began to turn against you, as a Texan in 1836, you would have been encouraged by those powerful words at the time, "Remember the Alamo."
戦いや兵士としての訓練で落胆したり、戦いが不利になり始めたりしたとき、1836年当時のテキサス人ならアラモを思い出せという力強い言葉に励まされたことでしょう。
And this is how that applies to us in our battle with sin and the discouragement that we face in our lives. God is calling us to look back at his word, and he's calling us to remember the law.
私たちが人生を歩む中で罪と戦い落胆するとき、神は私たちに御言葉を振り返り、律法を覚えよと呼びかけられているのです。
Remember the word of God. Look to the word of God in obedience and gain strength from that word as you await the return of your Savior, Jesus Christ.
救い主イエス・キリストの再臨を待つ間、神の御言葉を思い出し、従順に神の御言葉に目を向け、その御言葉から力を得なさい。
And that's when Elijah comes into the picture.
そしてその時こそエリアの登場です。
In these final verses of the Old Testament, Moses is forcing us to look backward at God's work in the past and the beginning of Him revealing Himself in His Word.
旧約聖書のこれらの最後の聖句の数節で、モーセは私たちに過去における神の御業と神が御言葉の中でご自身を表された始まりを振り返ることを強いています。
But then we have Elijah in this passage, connecting us somehow to Christ's return.
しかしこの聖書箇所にはエリアが登場し、私たちをキリストの再臨へと導いています。
That is typically what the day of the Lord is referring to in Scripture.
それが聖書における主の日の典型的な意味するところです。
Now, this is a difficult reference. There's a lot of disagreement concerning what it completely means here.
これは難しい言及であり、その意味については多くの分かれた意見があります。
But where there is general agreement is that John the Baptist.Fulfilled this prophecy of the return of Elijah, at least in part, if not fully.
一般的に一致しているのは、バプテスマのヨハネがこのエリアの最大の予言を完全ではないにせよ、少なくとも部分的には成就したことです。
Luke chapter 1, verses 16 through 17, speaking about John the Baptist, says, And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God, and he will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared.
ルカ書1章16から17節はバプテスマのヨハネについてこう語っています。イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊の力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。
John the Baptist prepared the people of Israel to receive their Messiah, Jesus Christ.
バプテスマのヨハネはイスラエルの人々にメシア、イエス・キリストを迎える準備をさせました。
Some Christians who are more dispensational in their theology believe that in Revelation, the original Elijah will return before Christ's return to announce a final time that he's coming.
ディスペンセーション的な神学を信奉するクリスチャンの中には、黙示録の中でキリストの再臨の前に本来のエリアが再臨し、キリストが再臨する最後の時を告げると信じている者もいます。
Perhaps that may be true, but there is a very clear fulfillment with John the Baptist that then points us to JesusAnd in some way points us to his coming, of course, the first time, but also his second time, his future return.
しかし、バプテスマのヨハネによる成就は明らかであり、それは私たちをイエスへと導き、イエスの最初の到来と将来の再臨を何らかの形で指し示しています。
There is a day coming that will be great and awesome.As the Bible says here, and fearful for those who are not prepared for that coming.
キリストの来臨に備えない者たちにとっては、 大いなる恐るべき日が来るのです。
In Revelation 22:12 through 13, Jesus speaking says, "Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end."
黙示録22章12から13節でイエスはこう言われます。見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えて来る。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。
If you have not repented of your sins and accepted Jesus Christ as Lord and Savior, then that great and awesome day of the Lord, I'm just going to tell you, it should cause you to fear. And I would beg you that it would cause you to turn to God and seek Him for salvation.
もしあなたが罪を悔い改めておらず、イエス・キリストを主であり、救い主として受け入れていないなら、主の大いなる恐るべき日はあなたを恐れさせ、神に立ち返らせるはずです。
As God makes clear in the final words of the Old Testament, the final statement that God will make before Jesus comes into the world at his first advent, he says, I come and strike the land with the decree of utter destruction.
旧約聖書の最後の言葉、イエス・キリストのご降臨の前に神が発する最後の言葉で明らかにしているように、私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことをないようにするためである。
God is the judge. He didn't overlook the sin of his own people who he chose out of love for Jacob. And he's not going to overlook our sins today either.
神は裁き主です。神はヤコブへの愛ゆえに選んだご自身の民の罪を見過ごさず、私たちの罪も見過ごされません。
The only answer to that sin is the Son of Righteousness, Jesus Christ, who said in John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.
その罪に対する唯一の答えは、義の太陽、イエス・キリストです。イエス・キリストは、ヨハネによる福音書8章12節でこう述べています。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は、決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。
Until that light shines in your heart, you remain under the curse of sin.And you remain under the wrath of a holy God.
その光があなたの心を照らすまで、あなたは罪の呪いと神の怒りのもとにあるのです。
But through that Son of Righteousness, you can experience the greatest love in the world from the same God who told the people of Israel nearly 2,500 years ago in Malachi 1 verse 2, I have loved you. And he still says the same thing today.
しかし、2500年近く前のマラキ書1章2節で、イスラエルの民に告げられたその同じ神が、今も同じことを告げておられ、その義の太陽を通して、この世で最も偉大な愛を経験することができるのです。
And church, as you get discouraged, and you will, and as life gets difficult, and it will, when the world seems to turn against you because they turned against our Savior, don't give up.
そして教会員の皆さんが落胆し、人生が困難になったとき、世界が救い主に背を向けたためにあなたにも背を向けているように見えるとき、諦めてはいけません。
Remember the law. Remember the law. Turn to God's word and see the love of our God.
立法を覚えよ、立法を思い出しなさい、御言葉に立ち返ってください、神の愛を見てください。
The love of God, who so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.
神の愛、ヨハネ3章16節、神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
It's appropriate today, as we remember his birth, that we celebrate his sacrifice, that was this greatest expression of love that God could give, as we celebrate the Lord's Supper together.
今日キリストの誕生を覚えるとき、神の最高の愛の表現である主の犠牲を聖餐式によって祝うことは最も適しています。
If you know Jesus Christ as your Lord and your Savior, if you've been, and if you've been obedient to him in baptism, then I invite you to join us in this communion meal.
あなたがイエス様を知っており、そして従順にバプテスマに授かっているのであれば、ぜひこの聖餐式に参加してください。
I would encourage our parents that the best way to show your children the importance of this ordinance is to not let them participate if they're not ready.
親御さんはもし子どもたちがまだ準備が整っていなければこれを預からせないということで、この聖餐式の重要性を教えてあげてください。
After I pray, the deacons will serve the bread and the cup from the four corners of the sanctuary.And then we will eat together and we will drink together.
祈りの後に執事たちがこの礼拝堂の四隅におりますので、パンと杯をもらってください。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, we come before you as our holy God, our Creator, recognizing that we are sinners.But that you sent Jesus to die on a cross for our sins. Father, help us to be confronted today with our sinfulness, but with the impossibly unknowable extent of your love that sent Jesus Christ to a cross on our behalf. Lord, help us to truly worship you today in this communion meal as we once again rememberthat sacrifice that you made on our behalf. Lord, be glorified in us and help us in our discouragement, in our even our sin, to be able to look back and remember the law, to see in your word the great love, the great grace, the great mercy that you have to show to your people. Help us to truly be your people, your church,showing the world the love of Jesus Christ. Be glorified in this celebration of your sacrifice today. We pray this in Christ's holy name. Amen.